じゃあですね、書いてほしいんですけども、クレームを資産に換金すると書いてください。クレームを資産に換金する方法を話します。でね、クレーム怖いよ、返金怖いよ、お金がなくなったらどうしよう、家族が文句言われたらどうしよう、家に変な手紙が来たらどうしよう、脅しが来たらどうしよう、ね、名前がね、ミクシーチャンネルに書かれたらどうしよう、そう。他にはね、バックエンド商品作らなきゃいけないけど作れないな、お客さんを一人ぼっちにさせたくない、そのマインドセット分かったけど具体的に何をすればいいのかな、そう、いろんなね、話を今日最初にしたんですけども、そう、それらの話が全てつながります。で、これらをね、一気に解決する方法があります。それは、フォローメール。フォローするって言いますよね。誰々さんをフォローしてあげるとか、助けてあげるって意味ですね。フォローメール。これがあなたの秘密兵器になります。究極の秘密兵器になります。で、いろいろね、特にこの継承が始まって言われるのは、いいですね、村上さんは喋るのが上手くていいですね、とか、文章を書くの上手くていいですね、とかね、いろんなことを言われるんですね。でも、僕よりも喋るのが上手い人は当然いるし、コピーライティング、もしかしたら僕よりも上手い人たくさんいると思うんですね。で、コンテンツ作り。僕よりもコンテンツを作るのが上手い人がいたし、僕よりも知識が豊富な人がいた。例えば恋愛商材一つとっても、僕よりもモテる人はたくさんいるし、僕よりもね、恋愛のテクニックを持ってる人もたくさんいた。じゃあなんでその中で僕だけがね、僕だけじゃないんですけども、こうしてね、生き残ってお金を稼ぎ続けて、で、まあ今ね、本当に幸せなこう立場で人にね、情報ビジネスを教えてあげられるようになったのか。何なんだろう。ね、その違いはね、ずっと考えていたんですね。本当ね、当時ライバルだと思った人がどんどんいなくなっていって、当時の仲間だった人もどんどん消えていって、そう、本当にね、だんだん一人に、ね、なっていって、周りにはもう本当数人しかいなくなったんですね。当時一緒にやってた人たちが。そう、何が違うんだろう。メンターかな、メンターがいたからかな。情熱、パッションがある商材をやってたからかな。センスが良かったのかな、コピーライティング上手かったのかな。喋るの上手かったのかな。いろいろ考えたんですね。でも、最終的な結論に達してね、まあ、チームメンバーから言われて、チームメンバーって、まあ、僕の社員がいるんですけども、社員がね、社員って言っても、僕のことを村さんって言うんですけども、社長とかは絶対言わないんで、村さんの一番の武器は、フォローメールだよって言ったんですね。そう、フォローメールなんですよ。で、フォローメールって何かっていうと、商品を買ってくれますよね。商品を買ってくれたお客さんに、そこで終わりにしないで、その後もフォローでこうメールしてサポートしていくことです。メールを送ったりね、ビデオを送ったり、音声を送ったりして、買っただけで終わらせない。その後にフォローしていくことを、まあ、フォローメールっていうふうに言ってます。で、僕たちはね、本当に運のいいことに、その、ステップメールっていう機能が使えるんですね。アスメルさんとかみたいな、ステップメールっていう機能が使えるんです。でね、例えばあなたが何か商品をね、まあ、サプリメントをこう売ってたとして、買ってくれたお客さんにフォローしようと思ったら、ニュースレターを作って、手紙を作って、それを封筒に入れて送って、で、何かね、プレゼントもこう入れて送ってとかって、かなり時間がかかるんですけども、僕たちは、コンテンツがお客さんにとってプレゼントになりますよね、まず。そう。他の人たちはね、じゃあ、サプリメントだったら、その石鹸を入れて送ってきたりとかする、サプリメント会社とかいっぱいあるんですけども、そんなことをしなくても、僕たちはお客さんが喜ぶコンテンツ、情報を作って、それをメールするだけでお客さんは、わあ、すごい価値がある、嬉しいな、この人はすごいな、っていうふうに思ってくれるんですね。で、いつもメールが送られてくるから一人ぼっちにならないっていうふうに思うんですね。そして、ステップメール機能。毎回メールを送信ってやらなくても、買ってくれたお客さんを、トンとその CSV でね、リストに入れて、送信ってやっておけば、あとはもう自動的に、買ってくれたらもうメールが送るっていうシステムができるんですね。ほんとラッキーなんですよ。だからね、僕自身が、まあ、ずっと一人でやってきて、まあ今は社員が一人いるんですけども、その、まあ事務所もないし、社員も一人しかいないし、それでね、経費がほとんどかからない状態で、こういうふうなことができて、で、あなたもね、会社員やっていても、主婦をやっていても、例えば起業しても、ほんと余計な経費をかけないでできるっていうのは、こういうステップメール機能とかの設備が整っているからなんですね。すごく恵まれてるんですね。そう。しかもね、僕たちが情報ビジネスをこう始めた頃っていうのは、その、アスメルさんとかはなくて、だいたい3万円から5万円のステップメール機能が多かったんですよ。 そう。そういうのが多かったんですね。今はすごく恵まれてるんですね。そう。で、このステップメールを使って、僕たちはフォローメールをこう作っていって、お客さんに渡していかないといけないんですね。そう。これが、今日話したことが全部繋がります。返金率も下がります。だってフォローメールが送られてくるから、返金率も下がるんですね。そう。で、お客さんも一人ぼっちだと思わないんですね。この人なんで毎日メール送ってくれるんだろう。すごいなーっていうふうに思ってくれるんです。で、バックエンド商品も買ってくれる。で、フォローメールを送ってるから、アンケートを取った時に答えてくれるんですね。うん、あ、こんないつもよくしてくれる人だから、本音で答えてみようかな。もしかしたらこういうことも押し込んで教えてくれるかなっていうふうに答えてくれるんですね。そう。全部繋がるんです。いいですか。で、書いてほしいんですけども、フォローメールに必要な4つのこと。フォローメールに必要な4つのことです。いいですか？この4つだけを絶対にやってください。1つ目がメールサポート。メールサポート。要は、そのメールを受け付けてあげるってことですね。質問を受け付けてあげる。要は、わからない部分があったら答えてあげるっていうメールサポートを必ずつけるってこと。で、2つ目が、アンケートを取る。うん、アンケート。括弧お客様の声とも書いておいてください。アンケートとお客様の声を取る。これ二つ目です。で、三つ目が、プレゼント。そう、絶対に、そのね、アンケートを取るとき、お客様の声を取るときに、プレゼントっていうのが必要になるというか、それによって、たくさんのね、声が集まるので、またプレゼントが必要になるんですね。で、そのプレゼントは、石鹸とかね、何か物とかサプリメントとかね、そういうものじゃなくて、僕たちは情報でプレゼントを作ることができますよね。そう、三つ目がプレゼント。で、四つ目が最低十通。最低十通、メールを送ってください。まずこの四つ、フォローメールで絶対必要に絶対外せない、これだけはやらなくちゃいけないものはこの四つです。で、一つずつ説明していくんですけども、メールサポートから。メールサポート。で、多くの人はね、こう思うんですよ。メールサポート？メールで質問を受け付ける？そんなことしたらもうやってられないよ。だって僕も仕事もやってるし、ね、答えられないよ。めんどくさいよ。やらない方がいいよって言って、そういうふうなね、マインドセットを持ってきた人たちがやっぱりいなくなっていきました。で、資産ですよね。お客さんからの質問。質問があれば僕たちはコンテンツいくらでも作れるんですよ。商品がいくらでも作れるんですね。そう、資産なんですね。めんどくさいとか思わないことですね。で、メールサポートをこう、あなたが思ってる以上に来ないです。僕はもうものすごく質問がたくさん欲しいのに、あんまり質問してこないんですね。そう。で、いいです。これ、最低10通そのメールを送ってくださいって話をしたんですけども、あ、何を送ればいいんだろう。わー、わからないなってなりますよね。でも、メールサポートで質問を受けますよね。いいです。質問を受けたら、その人に返してあげますよね。で、それを、匿名でね、まぁ、ちょっと改良して、フォローメールにつけていくんですよ。要は質問があればフォローメールが作れるってことなんですね。でも質問がなければ作れないんです。僕だって何書いていいかわからないです。自己中の、そのエゴなね、その、本当にね、自己中心的なオナニーなね、メールを送ることになりますよね。そう。だから質問を絶対に受け付けるっていうことです。で、これね、名前を変えると価値が上がるっていう法則があって、名前を変えると価値が上がる。例えばね、メールサポートしますってよく、いろんな情報商材に書いてますよね。で、なんかもうメールサポートっていうもの自体の価値がね、こう下がってるんですよ。当時はメールサポート、わあすごいな、買った後もサポートしてくれるんだと思って価値があったんですけども、まあね、中にはメールサポートって書いてるのにサポートしない人がいたりとか、そういうみんなが使うから、こうどんどん価値が下がってきてるんですね。で、僕はいつも使うのは、例えばメールコンサルティング券をつけますとか、そういうふうに、名前をちょっと変えるんですね。コンサルティング券をつけますとか。っていうふうに、まあこれね、また話できたらいいなと思うんですけども、カテゴリー名をこう変え、カテゴリーっていうのをこう、ちょっと変えてあげるだけで、名前をね、変えてあげるだけで、まあそれだけで価値が上がるっていうテクニックがあるんですけども、まあメールサポートっていう言葉をつけるぐらいだったら、まあ、メールコンサルティング券があります。30名までですとかって言った方が、まあ、価値が上がりますよね。そう、名前をね、ちょっと人ひねりしてほしいなというふうに思います。で、これはあなたのレターの特典の部分に付け加えてもいいかなというふうに思います。最初に書いておいてもいいし、まあサプライズでね、フォローメールを送ってるときにメールコンサルをしますのでっていう風にしてもいいし、例えば、例えばね、希少性のテクニックで僕の場合だったらメールコンサルをつけます。ただし、まあ、僕も人間なんでね、たくさんメール質問が来たらこう返せない、忙しくて返せないし、僕はまあこういう仕事もしてるから、そう返せないから メールコンサルだけはとにかく30人にさせてくれと。その代わり今、いろんなね、健康の話とか水の話とかビジネスの話とかいろんなことを教えていくよって、その30人にはっていうふうにしたら、すごく希少性がつきますよね。嘘じゃなくて本当にたくさん来すぎてもやっぱ来れないっていうのがあって、そうあるから、まあ、そういうふうなことをしてね、希少性もつけられるメールコンサルティング券っていうのをこう特典にしたらどうかなというふうに思います。で、ね、最低3回はメールサポートをしていることを告知してください。最低3回はメールサポートをしてますよ。私はメールサポートをしてますよ。メールサポートをしてますよということをフォローメール内で告知してください。その一番メールの下の部分とかでもいいし、上の部分でもいいし、それを1枚のね、1回の記事にしてもいいんですけども、どういうことかっていうと、毎回ね、全部の記事をお客さんはフォローメールを見てくれてるとは限らないんですね。そう。みんな忙しかって見なかったりとか、見落としてしまったりとか、間違って削除してしまったりとかっていうのがあるので、最低3回はね、メールサポートしてるからメールの質問どんどんしていいよっていうことをこう伝えてあげないと、結局ね、質問が集まらないということになります。で、ちょっとね、上級テクニックなんですけども、メールサポートよりも、スカイプサポートの方が価値が高いです。スカイプでね、コンサルティングをしてる、あげるんです。スカイプコンサルティング券をつけますとかね。でそっちの方が本質的な言葉とか本音が聞けるので、スカイプコンサルもつけれる人はつけてください。で、アメリカの弁護士の話しましたよね。その、すごい勝ち腕の弁護士がいて、彼は相手の声が上ずったり、早口になっている時にこそ本質がある。だから、常にね、他の普段の裁判中はこうグーグー寝ていて、彼が早口になったりとか、声が高ぶったりとか、強い声になった時に、あ、こいつは今これは本当のことを言ってるな、何か隠したいことを言ってるな、っていうのを察知して、本質的な言葉を掴み取る。そう。だから、まあ、そういう意味ではね、メールコンサルも、まあ、スカイプコンサルもね、両方つけた方がいいかなというふうに僕は思っています。そう。で、二つ目がアンケート。うん、アンケート。まあ、これが、アンケートの取った回数は、多分僕は日本一だなっていうふうに思ってます。自分のね、詳細で。そう。で、このアンケートでバックエンドをずっと決めていったんですね。早漏の詳細を作ってアンケートを取った。うん。そしたら、いや、早漏は治ったんだけど、彼女いないんだよねっていうから、そういう人が多かったから、じゃあ彼女を作る方法を作った。彼女を作る方法は教えた、彼女を作る、モテる方法を教えたら、そのね、モテる方法は分かったけど、それどうやって出会えばいいの？どうやってそのスキルを使えばいいのっていうから、出会いの詳細を作った。だから、出会いの詳細を作って、またアンケートを取ったら、いや、村上さんの話は面白いけどね、おじさん向きじゃないんだよね、おじさん向きのやつ作ってよっていうふうに言われたから、R36 っていうね、中高年向けの恋愛詳細を作った。っていうふうにね、アンケート、欲しいものを聞いて作る、欲しいものを聞いて作るっていうのを繰り返してきただけなんですね。そう、ただそれだけなんです、うん。シンプルですよね。アンケート必ず取る必要があるんです。でね、これ書いてほしいんですけども、アンケートで、聞かなければいけない8つのこと、8個のこと、アンケートで聞かなければいけない8個の項目があるんですね。そう。これは絶対聞いてほしいんですけども、まず1つ目ですね。1つ目が、年齢です。年齢。で、年齢はかなりいろんなね、その要素が見えてくるので、年齢、もうびっくりするようなことが起こってきて、例えば僕自身、30代とか相手に恋愛詳細を売ってると思ったんですけども、実はね、50歳とか60歳の層がすごく多かったんですね、年齢を聞いたら。で、それでびっくりして、まあその恋愛詳細を作ったりしたんで、年齢でいろんなものが見えます。で、まあ、年齢とね、年齢の横にこう、ちょっと書いてほしいんですけども、年齢、性別、名前と書いてください。年齢、性別、名前です。そう。まあ一番大事なのは年齢なんですけども、僕の場合はね、男の人だけに売ってたから、女性か男性かって聞く必要がなかったんですけども、男女のね、両方ダイエットの詳細とかの場合は、性別も聞いてください。あと、名前は聞いてもいいんですけども、必ずこう書いてほしいんですね。匿名可能とか、ニックネームかっていうふうに書いてください。で、みんなね、自分の本名を出すのって嫌ですよね。インターネットでどこで使われるかもわからないアンケートに答えるのって。だから、ニックネームでも OK ですよっていうことを書いてあげるだけで、アンケートの回答率が、大体、3倍から4倍ぐらいにはなります。そう。だから必ずね、こう、名前って書いて、括弧、匿名か、とか、ニックネームか、っていうふうに書いてあげてください。まず一つ目が、年齢、性別、名前ですね。これを、まず一つ目に聞いてください。で、二つ目が、当時の状況を教えてください。 今までどんな状況だったのかっていうのを教えてください。収入面とか、経済面とか、健康面とかね、人間関係面。まあ、これは質問によって変わると思うんですけども、今までの状況ですね。僕たち、あなたの商材を買う前の状態はどうだったんですか？ビフォアの状態ですね。ビフォーアフターのビフォアの状態はどうだったんですか？っていうのを聞いてください。で、これ、聞くときにコツがあるんですけども、今までどんな状況だったんですか？括弧、収入面、経済面、人間関係面、健康面とかって、括弧内にあなたが聞きたいようなことをね、ちょっと参考例を書いておくと、そういう答えが書いてます。今までどんな状況だったんですか？だけ投げかけると、すごいひどかったです、辛かったですっていうね、曖昧な答えが返ってくるので、相手がね、答えやすいようにちょっとね、ヒントを書いてあげたりとか、その見本例を書いてあげると、いいかなというふうに思います。で、三つ目が、このマニュアルを選んだ理由は何か。あなたのマニュアルを、まあマニュアルなのか、音声、ビデオなんであれなんですけど、このビデオを選んでくれた理由は何ですかっていうふうに聞くんですね。そう。で、これを聞くとね、何がわかるかっていうと、その、選んだ理由ですよね。結局、今までどんな恐怖を持っていたのか、どんなフラストレーションを持っていたのか、どんな得たい結果を持っていたのかっていうのが、この質問で見えます。なぜこのマニュアルを選んだのですかって聞くと、あなたのね、商材、セールスレターを改良する材料になったりとか、商材を改良する材料になったりとか、またさらにね、新しいブルーオファーを作れたりするので、まずこれを聞いてください。このマニュアルを選んだ理由は何ですか？で、四つ目が、現在のあなたの状況ですよね。現在はどういうふうに変わりましたか？収入面、経済面、人間関係面でどういうふうに変わりましたか？まあ、簡単に言うと、ビフォーとアフターですよね。アフターの部分ですよね。今の状況を聞いてください。で、五つ目ですね。五つ目は、これから、どのように変わっていきますか？これからどのように変わっていくんですか？どのように変わっていくと思いますかですね。どのように変わっていくと思いますかっていうのを聞いてください。で、なんでこれ聞くかっていうと、まあ、いろんなね、理由があるんですけども、まあ、一つがその、すぐね、結果が出ないものとかありますよね。今、やってる途中のものとかありますよね。で、このアンケートっていうのは、これからね、あなたのホームページにお客さんの声として載せたりする場合があるので、どういう結果が、お客さんは、これから買う見込み客ですよね。これからまだ買ってない見込み客っていうのは、どういうこと、ものがどういう風になるのかっていう、ビフォーアフターが聞きたいんですね。そう。だから、まだね、今すぐ結果が出なくても、このビデオを見て、あなたのビデオを見て、ね、どういう風に変わっていくのかっていうのを言わせておくと、見る人がすごく安心するんですね。あ、今まだ結果出てなくても、こういう風に変わっていくのかっていうのがわかる。で、これもう一つ、まあ、大事な理由があって、お客さんにコミットメントさせるんですね、ここで。俺はこういうふうに変わっていくぞっていうふうに決意をさせることによって、相手がね、本当にいい方向に進んでいくので、そういう意味でも使っています。他にもいろんな要素があるんですけども、まあ、5つ目が、これからあなたはどのように変わっていくと思いますか？どのように変わっていくんですか？っていうことを聞いてください。で、6個目が、6個目が、今、一番悩んでいることは何ですか？今、一番悩んでいることは何ですか？ここが結構キーポイントです。で、あなたの商材を買った、ビデオを見た、実践した、試した、結果が出た。その上で悩んでることは何ですかって聞くんですね。ここで返ってくる回答っていうのが、バックエンド商品ですよね。そう、もしくはあなたの商材の改善点ですよね。わかります？今どのようなことで悩んでいますか？これがバックエンドになるんですね。僕はこの質問で、こう、多かったものをこうね、バーって全部プリントアウトして読んでいって、多かったものをどんどん商品にしていったんですね。今どんなことで悩んで、今一番悩んでることは何ですかって聞いてください。で、7個目ですね。7個目が、他に聞きたいことはありますか？他に聞きたいことはありますか？でね、これ不思議なんですけども、実はさっきの6個目の質問と意味は同じなんですね。悩んでいること、他に聞きたいこと、悩んでるから他に聞きたいことがあるわけですよね。そう。でも、あえて2回聞くんですね。そう。あえて2回聞いてるから、バックエンドが作れるんです。1回聞いただけだと曖昧な答えが返ってくるんですね。でも2回違う角度で同じ質問をされたら人は、って考えて、これとは違うものを返さなきゃっていうふうに思うんですね。さっきの回答と同じものはできないっていうふうに思うのが人なんですね。で、彼も絞り出して、自分の悩みを気づくことができるんです。そう。で、それを僕たちに教えてくれます。いいですか。ここで他に聞きたいことは何ですかっていうのを聞いてください。で、8個目ですね。8個目が、 これから挑戦する方にメッセージをお願いします。これから挑戦する方にメッセージをお願いします。これはね、アンケートでお客さんの声を、あなたのセールスレターとかにこれから集まったら載せていきますよね。その時に、こういうメッセージがあると、その読んだ人が安心するし、メッセージを放つ方の人、購入者の人も、メッセージを言うことによって、コミットメントすることによって、そのね、自分自身をこうもっともっとモチベーションを上げて、あなたのね、ノウハウを実践することができるので、これをね、聞いてほしいんです。そう、まずこの8つですね。8個はもう絶対聞いてください。じゃあですね、次にね、5つのオプションと書いてください。5つのオプション。で、今の8個は絶対なんですけども、それに付け加えて、5つね、さらに聞いてほしいことがあります。で、僕自身大体一番多いアンケートで20項目ぐらいアンケートを取ってるんですね。そう。で、そんな多いんじゃ答えてくれないよって思うかもしれないんですけども、うん、答えてくれるんです。ちゃんとフォローメールがあって、魅力的なね、プレゼントの話はまた後でするんですけども、があれば、20項目でも100項目でも答えてくれるんですね。そう、いいですか。で、ね、5つのオプションがあって、これはね、僕自身は聞いてることで、うん、あなたもね、ぜひね、付け加えてほしいというものが5つあるので、それを話します。で、1つ目のオプションが、購入ボタンを押すときに、どんな不安がありましたか？実際にあなたが購入ボタンをこうクリックするときに、どんな不安がありましたかっていうのを聞くんですね。で、これを聞くと何がわかるかっていうと、あなたのセールスレターの改善ポイントが見つかります。レターを打つね。で、これ大体僕のでこう書いてきたのは、また騙されるんじゃないだろうかっていう不安がありましたとか、名前が偽名なんじゃないのかなっていうのが不安でしたとか、返金の方法が書いてないので不安でしたとか、具体的にね、どういうマニュアルなのかがわからないから不安でした。何ページから書いてないから不安でしたっていうことが返ってくるんですね。で、僕はそれでセールスレターを改善していったんですね。あ、そうか。もっともっと信用の部分を強くしないといけないな。マニュアルが何ページなのか教えないといけないんだなっていうふうに分かって、こう書いていったんですね。だから実際に購入ボタンを押す瞬間にどういう不安があったかっていうのを聞いてください。で、二つ目のオプションなんですけども、一番の気づきは何ですか？一番の気づき。まあ、言い方は何でもいいんですけども、一番印象に残っていることは何ですかとか、一番インパクトがあったことは何ですかとか、どのノウハウが一番良かったですかとか、どのノウハウがね、一番あなたにとってためになりましたか。とにかく、あなたの商材の中で一番のね、ポイント、一番の最高のものは何だったかっていうのを聞くんですね。で、これを聞くとね、どういうことが起こるかっていうと、その部分をこう強化していくんですね。どんどんどんどんその部分があなたの USP というかね、あなたの商品の最も強い特徴なんで、その部分を強化して、もっとね、強くして、セールスレターにももっとどんどんどんどん押し出していったりね、していくっていうことです。それが他のライバルにはないあなたの強みなんですね。で、これは僕たちはね、作ってる方なんで気づかないんです。でも、ここでね、一番のポイントは何だったんですか？印象は何ですか？って聞くと、あなたの強みを教えてくれます。そう、これ聞いてください。で、三つ目のオプションが、ホームページに、掲載してもいいですか？はい、いいえ。アスメルさんとかこう使ってる人はわかると思うんですけども、これは、ステップメールのフォームを使ってやります、基本的に。で、ステップメールのフォームでね、そのはいといいえだけを選ぶような項目ってこうできますよね。プルダウンメニューっていうのかな。ピッと押すとはいといいえがあって、どっちか選ぶっていうのがあって。まあそういうので選ばせてあげると親切だと思うんですけども、ホームページにね、掲載の許可をいただけますかっていうのをここで書いてください。ここで、まあはい。でした人はホームページにそのままアンケートを載せることができますよね。そう。で、そこでね、親切にするんだったら、匿名でも OK ですっていうふうにこう書いてあげると、あ、匿名でもいいんだったら載していいよっていうふうな人が現れるので、匿名が OK か OK じゃないのかっていうのはこう知らせてあげてください。ホームページに、ね、掲載してもいいか OK かっていうのをこう追加してください。で、次の、四つ目が、ホームページに顔写真の掲載の許可をいただけますか？そう。でね、やっぱり顔写真がこう載るっていうことは、セールスレターにとってはものすごくインパクトありますよね。そう。で、僕自身ね、恋愛とか早漏とかだからやっぱりみんな顔載るわけにいかないですよね。でもそれでもこの話をしたら、いいです、顔写真どうぞ使ってください。で、村上さんの賞のためだったらっていうふうなことを言ってくれる人が現れるんですね。なので、やっぱり顔写真っていうのはどうしても欲しいので、一応聞いてください。顔写真の掲載の許可をいただけますか？はい、家で聞いてください。そう。 で、五つ目なんですけども、五つ目は、おすすめの情報やおすすめの商品を聞いてください。言い方としては、同じね、あなたと同じ悩みを持つ他のメンバーのために、あなたのおすすめの商品、おすすめのもの、おすすめの情報を、おすすめの本、おすすめの教材などがあったら教えてください。っていうふうに言うんですね。そう。で、これはね、多分日本でも僕しかやってないと思うんですけども、これがすごく効果がありました。で、なんでこんなことを聞くのかっていうと、結局、それがアフィリエイトする商品になるんですね。わかりますか？他のね、いいって言ってる、それがね、たくさん集まった商品を、こう実際買ってみて、あなたがいいなと思ったら、それをアフィリエイトしてあげたら、見込み客は進化していきますよね。そう、いい商品は、どんどん与えていかなきゃいけないんですね。あ、俺のリストだ、わーわーわーって、こう守ってると、どんどん収入は減っていくんですけども、どんどんね、いろんな人のね、見込み客の進化を考えてアフィリエイトしていってあげたら、見込み客も進化してあなたのことを信用する。そう。で、アフィリエイトしてくれた人とも仲良くなれる。そう。で、アフィリエイトするから収入も上がるっていうことが起こるんですね。だからここでね、その人が持ってる情報とかものとかっていうのをこう聞いてあげてください。そうすることによって他のね、見込み客を進化させることができて、で、他の情報企業家と仲良くなるきっかけになるので、ぜひこれをやってください。で、この5つのオプションですね。まあ、基本的にはこの8個の基本と5つのオプションを付け足して、最低13個は、まあ、やった方がいいなというふうに思います。で、アンケートを集めるポイントなんですけども、アンケートを集めるポイントなんですけども、アンケートくださいって言うと、こう、あまりアンケート返ってこないんですね。そう。プレゼントあげたいんですって言うんですね。プレゼントあげたいんです。でも、あ、おまけでアンケートに答えてくださいって言うと返ってきます。そう。アンケート取りたいんです。教えてくれって言うと返ってこないんですけども、プレゼントを用意しました。で、ね、プレゼントを渡したいんですけども、ぜひね、アンケートに答えてくださいって言うと、たくさん。3倍ぐらい。多分もっと集まるかな。ものすごく集まります。アンケートメインじゃなくて、プレゼントメインということを押してください。これがアンケートを集めるコツですね。そう。で、じゃあね、そのプレゼントですよね。三つ目の要素のプレゼント。フォローメールの三つ目のポイントのプレゼントは何を用意すればいいんだって話になりますよね。またコンテンツ作んなきゃいけないのか、ただでさえネタがないのにっていうふうに思うかもしれないんですけども、もうあなたはそのね、ネタで困るっていうことは一生ないです。なぜなら、メールサポートをして質問を受け付けてるからなんですね。で、メールでね、メールサポートで質問してくる人っていうのは、もうほんと一握りなんですね。ほんとね、かなり勇気がいるんですよ、質問するっていうのは。そう。質問慣れしてる人とかじゃないと質問できないんですね。迷惑かけたらどうしよう、相手も忙しいだろうなっていうふうに考えて優しい人が多いので、質問できないけど、実はね、いろんなフラストレーションとか、いろんな知りたいことを持ってるんですね。そう。でね、覚えてほしいんですけども、一人の質問は、もう100人の質問なんです。そう。たった一人しか質問してこなくても、他の人も実はそれ聞きたいんですね。聞きたいけど聞けないとか、質問を考えるのが上手くない人っていうのがいるので、自分で問題点に気づけない人っていうのがいるので、一人質問してきたら、100人はね、その内容を聞きたいんですね。そう。だから、要はね、メールサポートを受けて質問を受ける。そうすると、メールのね、どういうフォローメールを書けばいいのかってわかりますよね。最低10通のフォローメールを書いていくのわかりますよね。その中でも、ほんと不思議なことにね、ちょっと、強いパッションを持って質問をしてくるものだったりとか、同じ質問がね、こう、パラパラ集まってきたりするんですね。で、その部分っていうのが、やっぱり強烈なプレゼントになるので、そう、それをね、プレゼントにしてください。二つですよね。パッションのあるメールか、もしくは、同じことを、複数の人が言う場合。これを、フォローメールとはちょっと別のね、特典のプレゼントビデオとかにするといいと思います。もしくは、バックエンド商品ですね。あまりに数が多かったらバックエンド商品ということになります。そういうふうにして僕の中ではこう、内訳していってます。そう。ね、もう分かったと思うんですけども、とにかく質問をね、集めるのが大事。そう、質問を集めるのが大事。その質問を集めるためには、メールサポートをつけて、そのね、受け付けやすい、ウェルカムな状態を作っとかないといけない。そう。で、その中で、質問を受けて返したら、それをフォローメールにする。その中でも、パッションがあったりとか、複数の人が同じ質問をしてきた場合は、それを特典プレゼントにする。さらにね、もっともっと多い、こうね、共通する強いパッションがあったり、もっともっと多くの人が質問してきたら、それがバックエンド商品になる。アンケートの回答がバックエンド商品になるということです。そう、これがね、僕の多分一番の秘密だったんじゃないかなというふうに自分では分析してます。で、 いや、村上さん、そんな言うけど、簡単にコンテンツ作れないよ、難しいよ。うん、ね、質問集めればわかるけど、コンテンツが作れないよって言うかもしれないんですけども、まあ、もうこれは、甘いこと言ってもしょうがないんで、一つ言うと、練習しかないです。そう。練習しかないんですよ。書けば書くほどでも上手くなります。でね、一つ考えてほしいんですけども、今ね、あなたがじゃあ、サラリーマンやってるのか、起業家なのか、その、主婦なのか、学生なのか、ちょっとわからないんですけども、今あなたがやってる分野ありますよね。例えば、サラリーマンでセールスやってるとか、主婦だったらその、なんか料理を作りますよね。子育てしますよね。学生だったらなんか専門の分野を勉強したりしてますよね。じゃあね、あなたのものに変な奴がこう、ふらふら歩いてきてね、あ、今そのやってることをちょっと、究極の秘密一個だけ教えてよとかって、全部教えてよって、完璧にできるように教えてよって、もしあなたに質問したらね、あなたが何と答えると思いますか？いやね、そんなに簡単じゃないよって言うと思うんですね。そう。それがね、たとえね、なんか、例えばカレーの作り方であってもね、すごい美味しいカレーの作り方であってもね、もう簡単にちょっと10秒ぐらいで教えてくんない？すぐ上手くなりたいんだけどって言ったら、そんなに簡単じゃないですよね。そう。僕の元によく来るんですね。コピーライティングの究極の秘密を教えてくださいとか、コピーが一瞬で上手くなる方法を教えてくださいっていう類の質問をしてくる人いるんですけど、そんなに簡単じゃないんですよ。そう。それだけ練習してるんですね。そう、僕はもうセールスレターを書いた数は確実に日本一だと思ってるし、喋ってる、セミナーしてる回数もまあ、多分本当にね、情報起業家の中では日本一じゃないかなと思ってるし、そう、それだけ喋って練習してね、失敗してるんですね。そう、だから練習は大事だし、そんなに簡単ではないということです。でも、上手くなれば上手くなるほど、無料でね、あなたはお金を儲けるその情報コンテンツっていうのが作れるようになるんですね。そうなったらもう無敵なんですよ。そう。だから、まあね、そんな簡単ではないし、ちょっと難しいぐらいで諦めてね、やったらもうお兄ちゃんビジネスなので、練習していくこと、作れば作るほど上手くなるので、安心して進んでいってください。で、まあちょっとね、今の話の続きなんですけども、その、トップレベルになってほしいんですね。で、今ね、あなたが何かの分野で、毎日一通ですよ。毎日一通メルマガとかブログを書き続けたら、ね、どうなるか。半年後、1年後にどうなるかって言ったら、あなたは確実に日本でトップ 5% 以内に入ってます。そう、勉強してコンテンツを作る、勉強してコンテンツを作るってやったら、半年ぐらいでね、トップ 5% に入ります。うん、じゃあ、例えばね、今あなたがね、その、じゃあ、アインシュタインの相対性理論についてね、こうメルマガを書き始めるとしますよね。全くわからない状態で。でも、半年間もし1日1通書き続けたら、トップ 5% になって、新聞社とか雑誌とかテレビとかから取材が来て、ぜひね、あなたのブログを載せさせてくださいとかっていう話になるんです。そう。そういうもんなんですね、トップレベルっていうのは。ただね、まあ、やっぱりその、トップレベルの人たちっていうのは、努力を努力と思わないっていうのがありますよね。あ、俺今努力してるぞと思ったら、多分それはなんか、なんかね、ちょっと違うことをしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、よく、ね、僕のことをこう見た人がその、努力をすごいしてるねとか、すごい仕事ばっかりしてるねっていうふうに言う人がいるんですけども、全然仕事してるとか努力してるとかってもう感じたことがないんですよ。楽しくて楽しくてしょうがないっていうふうに思ってるんですね。そう。だからね、あ、俺今努力してるぜっていうのは、なんかちょっと言い訳に聞こえるというか、なんかね、なんていうのかな、逃げ腰なふうに聞こえるんですね。これ本当に好きなことがやってね、ビジネスをやって、ちゃんと家族を幸せにしたいっていう気持ちがあるんだったら、努力だっていうふうに思わないんですね。うん、そのための、なんか、ね、楽しいことの一つになると思うので、まあ、あんまりね、努力っていう言葉を使って自分をその、なんていうのかな、被害者意識を持ちすぎないようにしてほしいなというふうに思います。そうでね、本当に、半年間書き続けたら確実にトップ 5% になれるので、で、あなたの、ね、想像しないような恩恵が受けます。本を書いてくださいとか、テレビに出てみませんかとかっていうね、いろんなオファーが来るようになるので、まあ、せっかく今あなたが入ったマーケットのトップ 5% に入ってください。そう。で、四つ目の要素。フォローメールの四つ目の要素の、最低十通は送る。最低十通は送るっていう話ですよね。で、僕のね、フォローメールは最高でね、107通でした。昨日数えたら。あ、こんな送ってんだって自分でびっくりしたんですけども、商品を買ってくれたお客さんに対して、107通のフォローメールを書き続けてたんですね。そう。全部書いておく必要ないですよ。集めるさんとか使ってる人はわかると思うんですけど、後で追加していけばいいだけなんで、書き終わったらね。どんどん追加していけばいいだけなんで、でも、それを見たら107通あったんですね。いやー、なるほどな、っていうふうに自分でね、まあ思ったんですけども、 そう、これをやるとね、みんなこう言うんですね。そんなにフォローメールを書いたら、ネタがなくなります。バックエンドにするものがなくなります。うん、プレゼントするものがなくなります。っていうふうに言うんですけども、なくならないです。大丈夫です。なくならないです。人の欲は永遠に続くんですね。そう。で、じゃあ家を買った。家を買った。じゃあ車が欲しくなるんですよ。そう。家を買ったら家具も欲しくなるんですよ。家具を買ったらお皿も欲しくなるんですね。お皿を買ったらフォークとかナイフも欲しくなるんですね。そう。欲は永遠に続くんです。そんなね、人間の欲がなくなるわけがないんですね。そう。じゃあ車をね、新車をね、奥さんに頼み込んで買った。どうしてもじゃあ、なんか、スポーツカーが欲しいんだって買った。もうこれだけでお願いお願いって言って買った。買ったら今度はカーナビが欲しくなるんですよ。カーナビを買った。カーナビを買ったら今度はね、シートを変えたくなったりとか、そのね、CD をね、買ったりとか、DVD を買ったりとかね、そういう風になるんです。スピーカーを変えたりとか。人の欲は永遠に続くんですね。だから、どんどん出してあげてください。出してあげれば出してあげるほど、もっとたくさんの質問が集まるから、もう本当にね、あなたは永遠にね、どれから出そうかなっていう、もう本当そういう状態になります。だから安心してね、出して、最低10通。107通書けとは言わないですけども、まあ、10通ね、書いてください。で、これね、これ結構質問が多かったんでちょっと言っておくんですけども、無料オファーで使った内容を有料オファーで使っていいんですかっていう内容が結構質問があったんですね。要は無料オファーで使ったノウハウを有料のね、お金をもらうノウハウに入れていいのかっていう話なんですけども、入れていいです。これ何回も言ったと思うんですけども、何度も言ってあげないと理解できないんですね。そう、いろんな角度で言ってあげて初めて理解できるんです。相手の知ってることとリンクして初めて理解できるんですね。何度も言ってあげる必要があります。だから、フォローメールで書いたから、無料ビデオで出したから有料商材に入れちゃいけないのかって言ったら、そんなことはないです。どんどん入れてあげてください。相手の進化のために。そう、それね、ちょっと間違いないでほしいなというふうに思います。で、本当にね、あなたが子供の頃とかに、もうお母さんお願い、お父さんお願い、一生のお願い、一生のお願いって言って、何回言ったか、こう、ちょっと思い出してほしいんですね。もう僕の子供は、本当に、日課のように一生のお願いって言うんですけども、ね、本当に一生のお願い、一生のお願いって言って、買ったら、また次のものが欲しくなるんですね。次の、なんかね、カードが欲しくなったり、次のね、今、ベイブレードっていうのが子供が流行ってるんですけども、新しいのが欲しくなるんですね。欲は永遠に続きます。だから、どんどんフォローメールを出していってほしいなというふうに思っています。いいですか？書いてくださいね。フォローメールがすべて。書いてください。自分の決意のために、あなたの決意のために書いてください。フォローメールがすべて、フォローメールの数と質がすべてなんです。そう。それだけなんですね。本当にそれだけなんですね。そう。で、バックエンドも作れる。質問も集められる。返金率も下げられる。見込み客をさらに進化させられる。そう。すべての要素がこれに詰まってるんですね。一人ぼっちにさせないと。すべて詰まってるんですね。フォローメールがすべてです。必ずやってください。めんどくさいなとかじゃなくて、絶対やってください。で、フォローメールをすべて用意するんじゃなくて、質問を聞いたら追加、質問を聞いたら追加、質問を聞いたら追加って、どんどんゆっくりゆっくりやっていけばいいですよね、ペースで。そう、マイペースでやっていけばいいんですよ。焦る必要はないんです。でも必ずフォローメールはやってください。で、特にね、最初の3通とか4通だけは、なるべく短い間隔でやるようにした方がいいです。商材を購入してからは、4日間はちょっと何かね、コンテンツを自分で考えておいて、連続で送ってあげる。っていうことを考えて、その後はね、飛び飛びでもいいんですけども、やっぱ人は忘れてしまうんで、最初にインパクトを残しておいてあげると、あなたのメールが楽しみになります。なので、必ずね、そのフォローメールをこう送るっていうこと。で、あと、その僕の場合だとタイトルにメールマガジン読んでる人はわかると思うんですけども、字っていうのをカッコで囲って送ってますよね。ああいうふうにタイトルをつけておくと、あ、また彼からメールが来たっていうのがわかるので、何かね、あなたなりの暗号をね、記号をね、入れておくといいかなというふうに思います。でね、いろんなたくさんの話をね、この12週間でしてきたんですけども、もうあなたがこれからやることは3つだけです。1つ目が、見込み客を集めること。フロントエンド商品を買ってくれる見込み客を集めること。そして、2つ目が、アンケートを取ること。そして、3つ目が、そのアンケートにとってね、見込み客を進化させてあげるバックエンド商品を作ってあげること。いいですか？ニュアンス違うんですよ、これ。バックエンド商品を売りつけようじゃないんですよ。進化のためにアンケートを取って作ってあげなくちゃいけないんです。そう。フォローメール。そしてこの3つ忘れないで必ずやってください。約束してください。